まあ、カガガはわがままの塊だったからです。マリアの場合は違ったんです。14章の8節、この女は自分にできることをしたのです。埋葬の容易にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、まあ、ミオタでも、福音が述べ伝えられるところが、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。まあ、毎日曜日、もたろう、まあ、パン先ですか、生産式は、イエス様を記念するため、イエス様を覚えるためのものです。けども、イエス様でさえも、私のことだけじゃなくて、このマリアのことも覚えてもらいたいと言われたのです。最高の褒め言葉なのではないでしょうか。結局、このマリアとは、御心にかなうものでした。主の足元に座って、主よ語ってください。聞く耳がある。従いたい。という気持ちを持っていたのです。それからここで書かれているように、彼女はある時、非常に値の高い、ナルドの匂い油を、イエス様の上に降り注いだのです。まあ、当地の労働者は一年間、働いて儲けた金のために買うことができたものでした。従って非常に尊い、高いものでした。まあ、彼女の全財産だったに違いない。けど彼女は、賜うことなく、余すところなく、すべてをイエス様の上に注げたのです。まあ、我の人々は、いろんな考えを持っていたでしょう。見て、おかしいじゃないか。ねえ、高く売って、貧乏に値上げたら、それこそ役に立つでしょう。イエス様のためにいっぺんに使うのは、もったいないという人もいたんです。まあ、イエス様の価値を知らない人はそう判断するのは当たらないでしょう。けど、イエス様を知るようになった人は、マリアのように、イエス様との親しい交わりを持つようになった人は、もったいない、そういう考えを知らない。倍があっても、100倍があっても、イエス様のためだったらちょうどいいじゃないか。よく救われた人々は、いや、信仰が浅い。もう少し、ね、勉強してからと考えるんですけど、私は、いや、大体逆じゃないかね。救われたばかりの人々は素晴らしい。計算しませんよ。イエス様のためだったら全て喜んでします。そういう心が前でいっぱいです。古い信者はやっぱり計算するようになる。結局、益になるかどうか。結局、自分のことを考えるようになるともう、おしまいです。黙示録2章4節、あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。結局、エペソの兄弟姉妹はそれを気がついたならばよかったけど、全然気がつかなかったんです。知らないうちに彼らは初めの愛から離れてしまったのです。彼らは主に出会った時、持っていた多くの魔術者の、まあ、そういう本全部集めて模してしまったんです。まあ、僕、値段はおいくらだったかちょっと忘れちゃったんですけど、大したものでした。彼らはその本を売ってしまえば、ね、貧乏のためにあの金を使えばよかったでしょうに。けど決してそうではなかったんです。彼らは全部イエス様のために捧げたい。そういう気持ちでいっぱいだったんです。損になるか、益になるか、それどうでもいいことだったんですけど、同じ兄弟姉妹は、後で結局知らないうちに、初めの愛から離れた。と、主は言わなければならなかったのです。初めの愛とは何でしょうか？イエス様との交わりです。ただ、形式的に聖書を読むこと、形式的に祈ることとは、イエス様との交わりじゃないんです。イエス様なしに何事も欲せず、何事もなし得ない。これこそが初めの 愛であります。もし我々が毎日主よ語ってください、信じますけど全然ダメ、守ってください、導いてください、慰めてください、知恵を与えてくださいという態度を取り続けると、まあ初めの愛が保たれていると言えます。エペソにいる兄弟姉妹の心はもはやイエス様との親しい交わりの中にはなかったんです。主の足元に沈まることを忘れてしまったのです。その結果、主はもはや私はあなた方と共にいるということができなくなった、私はあなた方に対して対立する、もう祝福することができなくなってしまったと主は言わざるを得なくなったのです。主の足元に沈まることこそが初めの愛を得る秘訣でしょう。初めの愛はイエス様だけを中心に置かせます。そしてこのことは我々の過去に起こる一時的な事柄であってはならない、我々の全生涯を貫く事柄でなければなりません。だからイエス様は臆病者になり、イエス様を裏切ったペトロに何回も、まあ、全部3回同じことを聞いたのです。ペトロ、あなたは私を愛するの？あなたは私を愛するか？本当に私を愛するのでしょうか？まあイエス様はもちろん知識の完全になくしてしまったから、例えば約束します、もうあなたを裏切れられませんと言えなかったんです。けども彼は本当に真心から、主よあなたは全てご存知です、私はあなたを愛していますと言えたのです。どうしてでしょうか？まあ主の愛を今までよりも知るようになったのです。イエス様はペテロを捨てようとしなかったんです。彼は回復されたものとして大いに用いられるようになりました。マリアは主の足元に座って聞く耳を持っていたのです。まあ、主の足元に沈まるということは全てを主に明け渡すことです。主により頼むことです。御声を聞く備えを持つことです。また御心に従うことです。主の導きに信頼することです。前に言いましたように、サウル王は聞く耳を持っていなかった、従おうとしなかった。そしてサムエルは従わないことは偶像礼拝の罪ですと主の道具として言わなければならなかったのです。御言葉を読む場合、本当の目標は頭の知識を得ることではない、イエス様をよりよく知るためです。イエス様は自分自身の明らかにされたとき、次のように言われました。私はパンです、私は生きるパンです、命のパンですと言われました。まあ、パンとは驚くために博物館の中に飾られるために作られるものではない、食べなければ何の価値もないものです。信ずる者の霊的な命はこの命のパンを食べる計らいしてがあって成長してまいります。命のパンであられるイエス様ご自身が我々の食べ物とならなければならない、イエス様はそうなりたく思っておられ、願っておられます。 私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると、イエス様は言われます。エレミアは、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなったのです。喜ぼうと思えば御言葉を食べなさい。ダビデは飢え渇きを持って御言葉を食べることによって御心にかなうものに変えられました。当地の聖書学者たちに向かってイエス様は次のように言われました。ヨハネ伝五章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書とは一つの教えではない、私の啓示そのものである。聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。これこそが悲劇的そのものです。いくら聖書を読んでも聞く耳がなければ、イエス様の前に悔い改めようとしなければ、全く無意味です。聞く耳を持つと元気になる。モーセは御言葉について次のように言ったのであります。申命記の32章47節、これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命です。御言葉に対する飢え渇きがあるかないかということはどうでもいいことではない。御言葉とは命そのものであるからです。ヨハネ伝6章63節にイエス様は次のように言われました。命を与えるのは御霊です。肉は何の益にももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。マリアはそれを経験したんです。イエス様の話された言葉は命だよ。彼女は主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。そしてイエス様は、マリアは選んだのですと言われました。選ぶことこそが大切です。モーセについて同じ言葉が書かれています。彼は選び取りました。何を選んだのでしょうか。よく聞いてください。彼は苦しむことを選んだのです。バカじゃないか。人間は本当は苦しみたくない、問題に入りたくない。モーセは意識して苦しむことを選んだ。どうして。聞く耳を持っていたからです。主よ語ってください、しもべは聞いておりますという態度を取ったからです。信仰によって彼は成長したとき、パロの娘のことをバグことを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したのです。聞く耳を持つか持たないかとは非常に大切です。 まあ、多くの教会、また